森日和のワットセットラ。皆様こんにちは。今日も始まりました森日和のワットセットラですけれども、皆様寒いですね。お風邪など召されていらっしゃいませんでしょうか。私はとにかく丈夫なんですけれどもね。でも風邪をひくことも時々たまにあるんですよね。その時熱が出ましたらね、果物柑橘類をジュースにして飲むんです。日頃からあまりたくさんは柑橘類取らないんです。それは果物は陰性といいますか、体を冷やす食材ですのでね。ですので女性は冷え性な方が多いので、私もいつもは取らないんですね。でも熱が出てる時は熱を下げたいですのでね、果物を取るようにしています。もし熱のない風邪をひいた場合はやはり温めますね。特に足先ですねを温めて、そして早めに休むようにいたしております。ぜひ皆様お風邪、対処法よろしかったらお使いくださいませ。で今日はですね、そうそう、お包みの話をねさせていただこうと思うんです。お包みと言いましてもね、いろんなものを包むんですが、今日はお香典ですとかご祝儀ですとか、そういう、金封の包みについてお話をさせていただきたいと思っております。なぜ包むのかですね、封筒にピッて入れることもできるけれども、包むことが大事なんですよというお話です。包むと封筒に入れるどう違いますでしょうかね。これは、皆様お着物をイメージしていただいたら分かりやすいんですけれどもね、お着物とお洋服ですね、どっちがいい悪いという話ではないんですけれども、機能的にねお洋服と和服をイメージしていただきたいんですけれども、洋服は私の体のサイズが M 寸だとしたら、お洋服が S 寸だったらもう着ることができないんですよね。入らないんですよね。つまり中身を何か入れるかどうかは外見次第、外見重視ということになってしまうんです。でも和服は私の体が M サイズで、私の体のサイズが S サイズになっても L サイズになっても、その中身に合わせて包みますから、中身重視ということが分かっていただけるかと思います。包むということは中身が大切よ、中身が大切なんですよ、その大切なものをあなた様に差し上げたいという気持ちの表れなんですよね。ですので、今ねいくら包んだらいいんですかというようなご質問いただくんですけれども、金額ということよりも包むということがまず大事なんだということを思っていただきたいんです。そして包むことによって中身を外界から守る、正常結界と言いますけれども、そういう結界を張ることになりますから、やはり中身を大切に、大切なものをあなた様にという気持ちがを表すことができますし、そして中身に神秘性を持たせていくということもできるわけなんですよね。しかもお金は内包みと外包み、二重結界をするわけですから、どれほど大切なものをあなた様にということが込められているかということが分かりいただけるかと思います。そしてこの包むという漢字は、包むという漢字はですね、これ象形文字で、母体お母さんが赤ちゃんを宿している姿から作られた漢字だと伺うんですね。中身を慈しむ、愛おしむ、大切に思うという気持ちが込められた漢字ですから、今ねお話しさせていただいたことと同じこと、大切なもの、大切なものをあなた様にという意味が漢字からも取って読むことができるということなんですよね。あとはですね、お包みには水引きが結ばれるんですけれども、水引きって2つに分類されるんですよね。1つ目は 何度も起こってほしくない時に結ぶ、一度きりの出来事の時に結ぶ結びきりという結び方があります。もう一つは何度でも起こってほしい出来事の時に結ぶ結び方があります。この結び方を正式にはもろ罠結びと言いまして、普段は蝶々結びですとか花結びっておっしゃっていらっしゃる結び方ですね。こちらは端っこ水引きの先を引っ張ればほどくことができるんですよね。ほどけるということはまた結べる、何度も結ぶことができるということで、何度も起こってほしい出来事の時に使います。結び切りの方は水引きの端っこを引っ張りますと、その結びがより強まりますので、ほどけないんですよね。ですので結婚式のように一度きりのもの、そしてよりお二人の関係、そして周りの方々との関係を強めるという意味も込めて、結婚式の時にはこちらの結び切り、身近なものでしたらね、プロの方がね作ってくださる水引きはもう本当に綺麗なデザインのですね、亀とか鶴が結び込まれているんですけれどもね、私たちが身近に使いますのはいわゆる玉結びと呼ばれるような、真結びと呼ばれるものと、そしてアワビ結びという結び方があります。こちら結婚式に使っていただける結びです。そしてお葬式の時にもね、やはりお葬式も何度も起こってほしくないことですので、この結び切りと呼ばれる真結びですとかアワビ結びが使われます。先ほどの何度もほどける結び方なんですけれども、こちらどういった時に使うかと申しますとね、出産のお祝いですとか入学のお祝い、お中元お歳暮就職ですとか、まあ、お祝い事で言いますと結婚式以外のお祝いに関してはこちらと思っていただいて大丈夫です。そしてお葬式はね、もう必ず結び切りになってくるかと思います。で皆様、表書きをお書きになりますよね。表書きは必ず筆ペンでも結構ですのでね、墨で毛筆で書いていただきたいと思うんです。ボールペンは絶対にダメですね。ボールペンはお手紙でもダメなんです。事務用に作られたものですからね、そういったものには使えないということですので、毛筆で書いていただきたいんです。結婚式の時には普通の墨といいますかね、濃いめの墨で、書いていただくかと思います。お香典の時、ご霊前の時ですねは薄い墨でお書きになると思います。ですね。濃い、なぜ濃い墨なのか、なぜ薄い墨なのかとお考えになったことありますでしょうか。薄い墨には言葉にならない思いが込められているんです。なぜ薄墨にするのか。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、これは涙で墨が薄まりましたというメッセージが、言葉にならないメッセージが込められているんですよね。お葬式、ご家族の方が亡くなって、どんな亡くなり方をされたとしても、それが大往生でだったとしても、やはりご家族の皆様が寂しい思いをされていらっしゃることには変わりないんですよね。それなのに寂しいですね、寂しいですね、悲しいですねって、私も悲しいですって言葉でねお伝えしてしまいますと、より相手を悲しましたり寂しがらせたりしてしまうことになる。ですからお葬式ではそんなことをはっきり言ったりしないんですよね。幽霊口調で話しましょうというふうに言われますけれども、ボソボソボソボソボソボソって話して、そして必要以上のことは言わないんですよね。ただ悲しい寂しいなんて言わないですけれども、私も寂しいです、悲しい思いをしていますということを、この墨の色、薄墨に思いを込めてお渡しいただくということなんです。涙で墨が薄まりましたという薄い墨なんです。ここに日本人らしい奥ゆかしさ、そっと相手に自分の気持ちを知らせる、そういう相手を思いやる心が現れているということなんですね。美しいですね。私もそういったね、心遣いができるような女性でありたいなと常々思っております。先ほどお包みの表書きのところで、 ボールペン鉛筆は控えて筆ペン筆で書きましょうねという話をさせていただきましたけれども、実はこれはお手紙でも同じことが言えるんですね、ボールペン鉛筆で書くお手紙は相手の方に対して失礼だと受け止められてしまうんです。鉛筆は仮書き用のものですし、ボールペンは事務的な連絡に使うものなんですよね。ですのでお手紙もできましたら筆でですね、筆、もしくは、筆ペン、もしくは万年筆でお書きいただきたいなと思います。相手の方を思ってその筆跡に思いを乗せられるのがこれらの筆記用具なんですよね。皆様もお感じになったことがあるのではないでしょうか。あの筆でしたらね、にじむ字から感じられるものですとか、かすれた字から感じられるものですとか、そういった、筆跡にその人らしさですとか思いを込めることができますので、そういった思いをこちらも思いながら書いてみられるとよろしいかもしれませんね。ぜひ、これを機に筆にチャレンジということもよろしいのではないでしょうか。以上、本日は、金風のお包みと水引きのお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。結婚式とお葬式に関しましては皆様まだまだお聞きになりたいことあるかと思います。ぜひメッセージをお寄せください。お答えさせていただきたいと思います。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。森ひよりのワトセトラでした。ありがとうございました。